堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、40代からのダイエットをテーマにお送りしていきます。角田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、1週目の今日はなぜ40代から痩せにくくなるのかについて伺いたいと思います。はい、もう私ね、2人目出産した後ね、1人目はね割とすぐ戻ったの、もう2人目はね高齢出産というところで
40代ぐらいですか。
40代、
はい、
もう全然痩せなかったですね、というので40代になると、なぜ痩せにくいのか、
やはり皆さん結構40代以降実感する方がすごく多いと思うんですけども、やっぱり代謝自体が低下してくる、生活の変化とか年齢が増すにつれて活動量も変化してきたりっていうのが主な原因になってくるんですけども、かなり20代30代とはあれ体変わったなっていうのってありますよね、40代になってくると。
そうです、そうです。
特に女性の場合は女性ホルモンの影響っていうのが少しありまして、太りやすくなる、痩せにくくなるっていう感覚になってくる方がとても多いです。まずは代謝が落ちるというのがかなり大きな要因ですね。代謝が落ちる原因としては筋肉が落ちてきてしまうというのがあるので、筋肉がこの年代になってくると40代から毎年 1% ずつ筋肉が落ちていってしまうので、それから日常生活も変わってくるというのはあると思うんですけれども、活動量が減ったりとか、今までは結構アクティブに動いてたのに40代ぐらいになって生活が変化したり、さっきお話した出産があったりして疲れやすくなったりすると、ちょっと楽したいなってなったりすると活動量自体が減ってしまうというので悪循環になることが多いですね。
先ほど女性ホルモンの影響というのをおっしゃってたんですけれども、ホルモンの変化っていうのは、
特に女性ホルモンに関してはエストロゲンという女性ホルモンがあるんですけど、この女性ホルモンすごくいろいろな役割を果たしてくれていて、血糖値やコレステロールをコントロールしていたりします。なので女性の場合この年代になってくると閉経というのをきっかけにエストロゲンが激減していくので、血糖値やコレステロールが上がりやすくなってきて、余った分が脂肪になりやすくなったりします。出産後よく皆さんお悩みでいらっしゃったりとか、更年期になるとお腹の周りに、
そう、つく位置が違うんですよ
そうなんです、そうなんです。特に女性の場合は更年期閉経になる前までは皮下脂肪が多いんですよね、お尻とか足とかなんですけど、エストロゲンが内臓脂肪をつかないようにコントロールをしてくれてるんですけど、それができなくなるので皮下脂肪にプラスして内臓脂肪がついてきちゃうんですよ。浮き輪みたいになったっていうのをよくお悩みのご相談で多いですね。
まさに浮き輪です。
そうですね、男性も同じように内臓脂肪つきやすくなったりとか、そういうところもあるんですけど、やっぱり女性のエストロゲンの影響っていうのは見逃せないところかなというのはあります。
男性の体型とか女性の体型をイラストで紹介してあるのと、リンゴ型っていうのと洋梨型ってい
うのが出てくる。女性は洋梨型、女性ホルモンが閉経になる前ですね、エストロゲンがちゃんと出ているような状態の時は洋梨型、皮下脂肪がしっかりついてる感じですけど、男性はリンゴ型でお腹がタヌキみたいにポンポンポンってなるぐらいな感じですね。個人差はあるので40代になったらすぐそうなるってことではないですけど、つきやすくなってきます。
そうすると、40代からのダイエットってのはすごい難しく感じちゃうんですけど、
年だから無理かしらっていうふうにおっしゃったりすることも多いんですけども、いろいろな要素は多少影響はしてくるんですけど、ホルモンの関係とかしてくるんですけど、生活習慣だったりとか、基本的なダイエットの科学的にやっていくようなものだったり、きちんとした計画をして やっていけば40代でも50代でも60代でも変化をしていくので、年だからできないとかホルモンの関係があっていうのを関係なく、ダイエットはきちんと成功できますので、何歳になっても体は変わりますので、ぜひね挑戦してほしいなと思いますね。
先ほどの中で、はい、代謝が落ちるということになってくると、
はい、
これはもう年齢として遺憾しがたいものがあるように思ってしまうんですけど、は
い、いくつか要素があって、筋肉が落ちてしまうから代謝が悪くなる、基礎代謝っていう、寝ていても安静にしてても消費するエネルギーが落ちてしまうんですけど、ここは筋肉が増えれば増えていくんですね。なので年齢とともに筋肉が減ってきてしまうのをそのままにしておくと、より痩せにくい、太りやすい体になってしまうので、単なる筋肉をつけるだけではなくて、基礎代謝を上げていく、痩せやすい体にしていくっていうのが代謝のところですね。でもう一つは、例えば食べて体の中でエネルギーに変換されるんですけど、脳に行ったり筋肉に行ったり、ここがですね、実は力が落ちてくるので、また余ってしまうんですよね。食べたものが
消化力が
落ちてくる、はい、エネルギーに変わる力が落ちてくるので、またこれも余ったものは脂肪になりやすいっていうところはありますが、しっかりと運動をしていくことでここも解消がされるですね。エネルギーが作りやすくなったりとか、筋肉がしっかり作られるので、変わってしまったら終わりとかっていう感じではないです。
同じ40代でも、
はい、
産後で全然体型が変わらない人と、あらどうしたっていう方といらっしゃるんですけど
女性ですね。
女性、
はい、これも科学的に分かっていることがあって、2人目3人目になってくるとより年齢も増してるので戻りにくいというのはあるんですけど、妊娠中にある一定の運動をしている人は戻りやすいというのが分かってきてるんですね。なかなか妊娠中の運動って日本は積極的ではなかったりするんですけど、出産する前の段階からやってもらうといいですね。
運動する、
そうなんです。なかなかハードルは高いですよね。
妊娠中の体型についてとか、
はい、
妊娠中の過ごし方についてとか、
はい、
私が妊娠した頃なんて何十年も前ですけど、
はい、
もうただね、胎児に栄養行った方がいい
かなってい
うので、何もしないで、
はい、
もう病人扱いされて、
そうですね、
ドテーッとトドのように過ごしておりましたが、
何十年か前はもうそれこそ出産した後何日も寝てなさいっていう感じでしたよね。
そうです、そうです。
入院をして動かないでってなってましたけど、だいぶ世の中も研究も進んだり常識も変わってきて、どんどん動きましょうという感じにはなってきてますね。なんで日本だとなかなかスポーツクラブで運動が妊婦さんは難しいんですけども、女性クリニックみたいなところに併設されたちょっと運動ができるような、
あるところありますね。
ありますね。そこだと安心感もありますし、何かちょっと異変があった場合にすぐ先生がいらしたりとかするので、ぜひね、そういったところとか、あとプールもとてもいいです。
プールがいいって言われたのは20年くらい前
ですか？そうですね、もうだいぶ経ちますね。本当に30年40年前はもう本当に寝てなさいっていう感じでしたけども、
寝てなさいなんですよそれで産後の鬱になったりとかね。
そうですね、
人と接しないからいろいろあるんだけれども、はいはい、そういうところに行くことによってね、
はい、
精神、メンタルのケアもできますよね。
全然違いますね。ストレスも体に良くないので、誰かとこんなことでちょっと今悩んでて私もみたいな会話が生まれるとストレスがなくなりますよね。
体の変化がね、はい、ホルモンの嵐受けてるんですもんね。
はい、本当にそうですね。女性の場合エストロゲンの影響っていうのが本当に大きいですね。40代以降ちょうど変換期は特に影響は大きいですけれども、まあ、ダイエットに関して言うと、更年期だから極端に太りやすいとか、そこまでは大きくはないので、王道のちゃんとした科学的なダイエットを進めていくことで、ダイエットは問題なくできるんですけども、多少の影響はやっぱりありますよね。
あと、女性の肥満って言った場合に、日本人、アジア系の人種の肥満と、
はいはい、欧米の、
かなり違いますよね。
違いますね。体脂肪でいくと、日本は痩せの国っ って言われてて、まあ男性もそうですけど、いろいろな基準が世の中にありますけど、女性の場合 30% 以上体脂肪率がちょっと肥満気味っていう風になってくるんですが、欧米だとですね、40%、50% は本当にザラにすごいですよね。お腹の周りとか、椅子に入りきらなかったりっていう方もお見受けすることも多いですけど、日本はまだそこまでのボリュームになっている方はそんなには多くないかなと思います。欧米の方たちの食生活、甘いものかなり違いますね。ちょっとしたパンにお砂糖の塊が乗っていたりとか、あと量がすごいですよね。体の作り自体もね、違いますけども、やっぱり生活習慣、食事、運動ですね。
生活習慣、食事、運動。
はい。しっかり筋肉を維持しておくことが、やっぱり痩せにくくなっていく年代でも、しっかりとそこを補えるので、筋肉をしっかり維持していくっていうのはとても重要になります。
はい。ありがとうございました。はい、今週のゲストは、パーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その12、偏頭痛の予防のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズではパーソナル化サプリメントにおける各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は偏頭痛を予防するためのトッピング成分を紹介します。日本全国調査によりますと、日本の偏頭痛の有病率は 8.4% であり、実に多くの方々が偏頭痛に悩まされています。そのうち男性は 3.6%、女性は 12.9% で、女性に多く見られる疾患と言えます。偏頭痛は頭の片側や両側のこめかみ付近に痛みが月に1回から2回、週に1回から2回の頻度で繰り返して起こり、痛みの程度によっては寝込んでしまうなど、日常の生活にも支障をきたします。しかしながら、偏頭痛のメカニズムは未だに確定されておらず、解明のために現在も研究が進行中の病気です。そのような中、核磁気共鳴画像法を用いた検討で、ミトコンドリア機能の異常が偏頭痛患者に存在する可能性が指摘されるようになってきており、実際治療面においてもミトコンドリア機能改善を目的とした治療によって頭痛発作の軽減が確認されています。ポーランドのウッチ大学の研究グループは2021年学術誌ニュートリエンツに偏頭痛における脳のエネルギー不足と酸化ストレスを軽減するためのミトコンドリア機能を改善する栄養素というタイトルの研究報告を発表しています。偏頭痛は脳のエネルギー不足が一つの原因であり、ブドウ糖を分解する解糖系は脳内のエネルギー生産の主要なプロセスであることから、ミトコンドリア機能が偏頭痛の病因において重要な鍵を握っていると考えられています。そこでこの論文では、ミトコンドリアにおいてエネルギー生産と活性酸素消去の役割を担う栄養素の情報を提供しています。偏頭痛の病因であるミトコンドリア機能の低下には複数の要因があります。その要因にはミトコンドリア DNA と核 DNA の両方の突然変異、スーパーオキシド、ジ・ スムターゼ、SOD 活性の低下、活性酸素種、ROS と活性窒素種、RNS の酸性増加、シトクロム C、オキシダーゼと一酸化窒素、NO の活性化、乳酸やピルビン酸の高レベル化などが挙げられます。そして、これまでに基礎試験によって偏頭痛を予防または治療できる効果のある栄養素が見出され、研究報告されています。それらの栄養素は共通してエネルギー産生能力を高め、ミトコンドリア機能を改善し、脳内のエネルギー不足を軽減させる物質であり、実際にはビタミン B 群のリボフラビン、ビタミン B2、チアミン、ビタミン B1、ナイアシン、ビタミン B3、ピリドキシン、ビタミン B6、葉酸、ビタミン B9、コバラミン、ビタミン B12、三大ヒトケミカルのコエンザイム9、 Rアルファリポ酸、L カルニチン、そしてマグネシウムイオンなどに効果のあることがすでに実証されています。ここでは、これらの研究報告の中で、2005年に報告された三大ヒトケミカルの一つであるコエンザイム9の効果を確認したニューロロジーへの投稿論文を紹介しておきます。論文タイトルは、偏頭痛予防におけるコエンザイム9の有効性確証のためのランダム化比較試験です。この一試験は二重盲検無作為化プラセボ対象試験として行われ、対象者は偏頭痛患者42名で、被験食はコエンザイム9、1日に 100mg を3回です。この試験の結果、コエンザイム9摂取群はプラセボ群と比較して、1ヶ月目から4ヶ月目にかけて、発作頻度が継続的に減少することを確認できています。コエンザイム9点以外の上述の成分も同様に発作頻度の減少は見られています。したがって、偏頭痛に悩まされている方々は、パーソナル化サプリメントのトッピング成分にビタミン B 群、三大ヒトケミカル、そしてマグネシウムを配合したパーソナルサプリメントを摂取することをお勧めします。なお、三大ヒトケミカルのコエンザイム9や Rα リポ酸は低吸収性物質ですので、吸収性を改善したガンマオリゴ糖包摂体を摂取するようにしましょう。
お話は小佐奈社長で、神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収性を高め、熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。